オアシスウェーブ第187回、
ウェーイ
今回お送りするのは野良美家と
ココです。はい、
なんで最初ウェーイから入ったんですか
いやちょっとね、どういう感じで入ればいいか分かんなくなっちゃいまして
2人だからって結構自由にやってるところあるでしょ
まあそうですね、
かぶんないからね、変にネタかぶりとかしないから、ね、2人だと、はいはい。まあ、というわけで今日は節分の前日ですか。
そうですね、2月2日ですね。
そういえば節分といえば、あの恵方巻き、
あ、そっちからですね。
そっちから行きますよ私は。
なるほど、
もう豆を食ってるような時代は終わりましたよ。
はいはいはい、
今はもうどこのコンビニ行っても恵方巻きプッシュですから。
そうですね、
今年の恵方ってどの辺でしたっけ。
僕の記憶ではですね、
はい、
東北東らへんっていう、
らへん
あっちの方
らへん
っていう、
でも東北東で終わりじゃないです恵方って。なんか
なんですけど、
はい、
今ちょっと調べてみたところ、
はい、
東北東やや右、
やや右、
ちょっとよくわかんないんですけど
やや右ってなんですか
微妙に東寄りってことですかね。
まあまあまあそうなんだろうけどそれだったらさ、なんか東北東とかさ、
そうですね、32方位ですか。
そうそう、32方位とかさ
はい、はい、
そうすればいいのに東北東やや右って。
そうですね、まあまあそこまで言うほどではないんだけど、うん、気持ちいい右かなみたいな。気持ちいい
とりあえず方位自身見て、あ、東北東で、ここから気持ち右。
そうですね、
今年の節分は難易度高いですね。
ですね、まず向きを定めるところからですね、はい、
というわけでね、
はい、
まあ、ここまで節分という季節の話題をお送りしてきたわけですけど、
そうですね、
まあ、今日やる企画はですね、
はい、
季節全く関係ないオールシーズンな企画ですね
何の振りだったんでしょうか
ここまでの話を全て無に返すようなね、オールシーズン対応の企画ですので、
はい、
ぜひお聞きください。ザ・フリーダム。はい、というわけで、
はい
はい、このオールシーズン対応の、
そうですね
ザ・フリーダムのコーナーでございます。
はいはい、
はい、このコーナーはですね、
はい、
あの世界に数多く存在する映画や小説などの作品の中から一つを取り上げて、はい、自由な発想のもとに物語のあらすじなんかをね、リスナーの皆さんに紹介していこうというコーナーでございます。
なるほど、いつになく説明が滑らかですね
やっと台本作ったんですもう何回もやってきてようやく台本作りました、
ね。
う
ん、このコーナーに関して言えば7回目ですかね
はい、はい、7回目にしてようやく台本があります。
はい、
この安心感たるや
そうですね、
はい、というわけで、
はい、
今回皆さん方に紹介する、今回映画ですか。
はい、映画のようですね。
はい、映画のタイトルはですね、ジョン・カーペンターの要塞警察。
聞いたことないですね。
まあ聞いたことないですよね
まあ、うん、そうですね、
俺も聞いたことないです、
うん、まあ聞いたことないはおろか見たこともないですね僕は。
まあ俺も見たことないですね。だから聞いたことないのに見たことあるって結構すごいですねそれ
あ、そうですかね確かに、
うん、というわけで、はい、じゃあ早速このジョン・カーペンターの要塞警察について、まず最初はやっぱね、はい、舞台設定からでしょ。
ほうほうほう、
時代だよ時代。
時代ですか、うん、でも要塞って言ってるぐらいですから、
うん、
そんなにこう紀元前みたいな前感じはしない
そんな感じはしないよね、
う
ん、
そうですね、割と21世紀より
より、どちらかというと21世紀より、
むしろもっと先かもしれない。
ああなるほど、もうなんか近未来みたいな。
そうですね、時代は進んで。
おお、じゃあ近未来の場所だよ次。
場所ですね。
場所でもジョン・カーペンターが出てくるってことでしょ、これも。
そうですね、
ジョン・カーペンター、てかむしろこれ主人公ジョン・カーペンターでしょこの感じ。
まあそういう感じですよね、彼の要塞ですか、う
ん、彼の要塞警察
はい、
それかジョン・カーペンター作者説もあるけどね。
ああなるほど、うん、要塞警察が何人かによって書かれてるんですかね。
ああ、うん、そう
脚本が人によって違うとかそういう話ですか
要塞警察シリーズみたいな。
ああはいはい、
脚本が多分やっぱ5人ぐらいいんじゃない。
なるほど、
5人いる中のこれはジョン・カーペンターの要塞警察ですよと。
なるほど、
そんなジョン・カーペンターさんが描く要塞警察、まあでもとりあえず日本ではないよね。
ですね、日本っぽくないですね、うん、要塞っていうのは。
そう、はい、どっちかっていうとやっぱヨーロッパあたり。
はい、そんな感じがします、
う
ん、
要塞というとね、
まあ、で警察なんですよ。
はい、
こうなんですかね、要塞で要塞に陣を張っている警察なのか、
うん、
要塞をこう取り締まる要塞を取り締まる、話変ですね
いや、やっぱ要塞を本陣にしてんじゃないの、この警察。要塞警察は。
もう鉄壁の警察って感じですね。
そうそうそうそうそう、鉄壁のその要塞警察の中で起こるドタバタコメディ、
はい、あ、コメディ
ドタバタコメディ、
なるほど。
でこの要塞警察ってこのなんかいかにも固い感じのタイトルでありながら、
あーなるほど、
その実コメディっていうそのギャップを生かしたね、
はいはい、
そういう戦略の映画ですよ。でその、はい、5人の脚本家によってその内容がね、そのコメディの中の内容も変わってくるみたいな、
いろいろな方向性から
ってことですね。そうそうそう、いろんな方向性からやってて、たまにちょっとコラボするみたいな、
あ、
他の作者のやつのキャラがちょっと出てるなみたいな、
そことそこつながってたのかみたいな、
そうそうそうそうそう、全部つなげてみるとちょっとね、
なるほど、
これはって思う部分があるシリーズものですね、これは。
それでこのジョン・カーペンターさんの話では、
はい、
一番のこう笑いどころというかコメディですから、
まあそうですね、
っていうのは何でしたっ
け。これはですね、もう映画の開始直後から伏線を張り続けていく、ですね、
思わせぶりな描写が
最初からそう言われてると2回目に見た時に、あ、ここでもやってる、ここでもやってるって気づくんだけど、1回目じゃなかなか気づかない、
あ、難しい映画ですね。
そうそうそうそう、はい、まあそう、まあ、結局最終的に
はい、
この要塞警察の要塞がバーンって崩れてお
っと
終わるんですけど、そのね、その崩れる前段階、その崩れるための布石がちょっとずつ貼られてるんですよ。
ああなるほど、
そうそうそう、
それはもう冒頭からっていう感じですよね。
まあもうオープニングからね、そう、よく見るとその柱のネジが1本外れてるとか、
ああなるほど、そういう細かいところで見せてきてるんですそうそうそう、なかなかコメディーにしては、
うん、そう、なんか話してる主人公ともう一人が話してる裏のその後ろの方で
背景 の
背景の人たちがなんかちょっと壊してるみたいな、
ああ実はっていう感じ、
ちょっとあ、なんかやべ落としちゃったみたいなやべここの配線切っちゃったみたいなことしてるみたいな、
あ、おい大丈夫なのかみたいなことですね。
そうそうそうそうそう、そういうのがそうあることによって2週目も楽しめる、
はいはいはい、
映画になってるんですけど、
はい、
まあでもね、コメディーなんで、まあ、コメディーなんでね、
はい、
それはもちろん主人公のてか主人公まだ出てないよね。
そうですねっていうか人の話してないんですよ、
ね、そうだよね、
そうなんですよ。
主人公どんなやつだったっけ。
主人公は、うん、それこそあれですよ、その要塞警察っていうそのまあ見るからに堅苦しいところにちょっと場違いな感じで入ってきちゃった、
うん、あーなんか
で彼がいろいろドタバタすると
ドタバタを起こしていくと、
はい、
まあそうだよね、そう、まあ、要塞警察かっちりしたところにそのねなんか名前のかっこよさとかで惹かれて入っちゃった
ちょっと勘違い野郎ですかね、
はい、勘違い野郎ケビン・マクスウェル23歳が
おおケビン・マクスウェル、
はい、ケビン・マクスウェルさんがね、もうその要塞警察の中で、
はい、自由に
自由に
奔放に、
そう、同僚のマークと一緒にね、
あ、マークと、
うん、そう、ケビンとマークのコンビが大体なんかね、そう、
数々の問題を
起こしてしまうと、
しまい、
もう上司とかも全部巻き込んで、
なるほど、またあいつらかみたいなこと
です、ね、そうそうそうそう、またあいつらがパトカーのタイヤパンクさせたのかみたいな、
ああなるほど、
パトカーのねタイヤの目の前に釘しかけてみたりとかね、
ああそれはもうダメですね。
でその車パトカーに乗ったらもう上司があれおかしいぞって言って犯人追えねえぞって思ったら、あ、タイヤパンクしてるってなって、クソまたケビンかみたいなケビン
ケビン、
うん、まあこれケビンの仕業だったんでね、
おお、またいろいろ出てきますね、うん、
そうそうそう、いろいろ出てくるんですけどね、
一癖も二癖もあるやつが多すぎるんですね。
そうそうそう、まあそこがちょっとな、この映画のちょっと悪かった点にちょっと言われてるとこある、
ね、ああちょっとガチャガチャした感じ
です、ね、そうそうそう、B 級映画ソムリエみたいな人たちからは、まあ、そう全体的にはね、そのコメディの質もいい映画であったが、ちょっとキャラが多すぎるのではないかと、
ああちょっと批判の的だったので、ね、
そこは批判の的になってしまったという、
なるほど、まあ何しろ5人も作者いますからね、まあ、ね、いろんな人出ますでしょうね、
うん、
はい、
そうそうそう、その5人の作者が作った中では、はい、ジョン・カーペンターの要塞警察がね、はい、まあ、一番良かったのではないかと、
なるほど、高評価だったと、
高評価だったと、高評価だったがゆえに、次回作が作られるんじゃないかと、
お、
そう、 B 級映画ソムリエの中で話題になったんですけど、
なるほど、
ちょっと残念ながら、
おっと、残念ながら
スポンサーがつかずにですね
おっと
制作費が出せない
ですね、大人の事情ってやつですかね。
そうですね、もう完全に大人の事情によって、残念ながらジョン・カーペンターの要塞警察2は
打ち切りですか。
打ち切りでしたね、出なかったですね、
非常に残念です。
はい、まあ
そうですねですけど、
はい、
やっぱりそのシリーズが仮に1作しかなかったとしても、
はい、
決め手になったところあるわけですよ。
まあそうですよね、
他の4人とは違うぞここというのがあったんですけど、うん、
はい、
それはやっぱりそうコメディの質なんですかね。
まあそのコメディの質もあったんですけど、主人公 の, そのガールフレンド役のサラの女優がすごい可愛かったっていうのも
キャストですか。そこにお金使っちゃったんですかね
そこでお金使っちゃったから、そうもう次回作やるときにそのサラがね、サラ役の人がね、
あ
やっぱもう有名になっちゃってちょっとギャラがね上がっちゃったから、
なるほどなるほど、しょうがないですね、うん、
でもやっぱ見どころの一つだから外すわけにもいかず、
なるほど、
まあその結果ね次回作作られないという。
そうなんですね、
うん、
スタッフ陣の力ではないとい
やだからコメディの手は良かったからね。
あそうですね、
そこの脚本とか良かったから、
はいはいはい、うん、確かに
スタッフとねそのキャスト両方の力によって良い B 級映画として、
はい、
名を馳せていったジョン・カーペンターの要塞警察、
はい、中身の話全然してないです
けどまあそれはね中身は見てのお楽しみですよ。
あそうですね、まあ、うん、変な先入観ない方がいいですかね。
そうそうそうそうそう、まあ紹介するコーナーつってなかったかって話なんですよね、
はい、
まあこういう紹介の仕方もありますから。
そうですよね、
というわけでね、
はい、
このジョン・カーペンターの要塞警察、
はい、
まあツタヤとかに置いてあるかどうか分かんないですけどね。
そもそも日本で公開してるんですかね。
まあそれも分かんないですけどね。
おっとその辺教えないと。
その辺もまあ自分で調べていただくと。
なるほどね、
やっぱ自分で調べること大切ですから。
確かに、
こうやってそっから興味を持っていただく、
はい、
まあ、そういう自発的な行動をね求める我々のスタンスを残して、
はい、
今回のザ・フリーダムは締めさせていただきます。
はい、
以上ザ・フリーダムのコーナーでした。
でした。
はい、エンディングです。
はいはいはい、
いや
そうですね、はい、
ジョン・カーペンターの要塞警察、
まさか作者があんなにいたとは、
うん、
ちょっと想定外。
まあね、結構追い込まれながら喋ってたね今回も
毎回ですね
フリーダムは毎回本当追い込まれるよね。
そうですね、
うん、追い込まれた末に変なところからいっぱい出てくるからね、
はい、
ケビンとか、
ケビン、マーク、
うん、
サラですかと、
もうあんまあともう主人公の名前覚えてねえもん俺
何でしたっけ、マックスウェルですか。
そう、なんかなんちゃらマックスウェル、23歳。いやー、実際どんな映画なんでしょうね。
そうですね、まあなんか、まあ、ウィキペディアさん情報によると、
はい、
アメリカの映画っぽいですけどね。
ああなるほど、まあジョン・カーペンターですし、
はい、 B 級で、
うん、
日本では公開してないみたいですね。
あそうなんですか。
劇場公開はやってないそうです。
やってない、
はい、
そりゃなかなかツタヤにも置いてないんじゃないか、
まあ、かつてテレビでやったそうなんですけど、
おーおーおお、
ただやはりマイナー B 級、
うーん
っていう感じですね。見つけた方はすごいんじゃないでしょうか。
うん、そうだね、
はい、
まあねという、まあぜひね、はい、ジョン・カーペンターの要塞警察探してみてくださいということで、今回お送りしたのは野良ミケと
ポコでした。
バイバイ。
バイバイ。